令和7、2025年中の収入などに関する申告文。2月16日月曜から3月16日月曜。市県民税の申告と相談。問い合わせ税務課。電話 21-2247。ファクス 22-5903。詳細はこちら。QR コードがあります。申告が必要。令和8、2026年1月1日現在、市内に住民登録がある方、下に該当する方は申告不要です。申告が不要。次のいずれかに当てはまる方、所得税の確定申告をする方、無収入の方のうち、市内居住者の扶養になっている方、次の方は申告が必要。国民健康保険加入者、児童扶養手当受給者、非就学援助者、国民年金保険料免除申請者、所得証明書などが必要な方、令和7、2025年中の収入が給与のみで勤務先から市へ給与支払い報告書が提出されている方、次の方は申告が必要。2箇所以上から給与の支払いを受けた方、医療費控除などの年末調整以外の控除を受けようとする方、令和7、2025年中の収入が公的年金のみで、支払い者から市へ公的年金等支払い報告書が提出されている方、次の方は申告が必要。源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方、公的年金以外の所得がある方、混雑緩和のため、郵送提出や電子申告にご協力ください。郵送提出。申告書に必要な証明書を添付して、税務課、郵便番号 945-8511、日赤町 2-1 へ郵送してください。市役所1階総合案内、高柳町事務所、西山町事務所に設置する申告書、投函箱でも受け付けます。電子申告。令和8、2026年度分。令和7、2025年中の収入などに関する申告文から可能。自宅でスマートフォンなどから、LTAX 中にアクセスし、マイナンバーカードを利用して電子申告ができます。中、LTAX 地方税ポータルサイトシステム、インターネットで地方税の手続きを行います。中、終わり。電子申告の詳細、QR コードがあります。申告に必要なもの、1、本人確認資料、次のいずれか、マイナンバーカード、マイナンバー通知カードと身元確認書類、運転免許証や資格確認書など、住民票、個人番号記載ありと身元確認書類、運転免許証や資格確認書など、2、所得や収入を証明するもの、給与所得、公的年金等にかかる雑所得、源泉徴収票の原本、営業、農業、不動産所得、収支内訳書、作成済みのもの、その他、収入金額と必要経費がわかるもの、支払い調書など、3、本人名義の通帳、4、控除を受けるために必要なもの、過表、表、上から順に読みます。医療費控除。 医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使用証明書、ストマ用装具使用証明書など、医療費に補填のあった保険金などの資料、セルフメディケーション税制、セルフメディケーション税制の明細書、寄付金控除、領収書、寄付金控除に関する証明書、社会保険料控除、控除証明書、領収書、生命保険料控除、地震保険料控除、支払額が記載された証明書、障害者控除、障害者手帳、障害者控除認定書、勤労学生控除、在学証明書、学生証、扶養・配偶者特別、特定親族特別控除、扶養している方の所得がわかる書類、源泉徴収票など、表終わり。混雑緩和のため、お住まいの中学校区ごとに相談日を分けています。学校区を確認、QR コードがあります。指定の相談日で都合が悪い場合は、別日、2月16日から3月16日にお越しください。受付開始直後は混雑します。時間をずらしてお越しください。市役所会場、市役所1階多目的室、9時から16時、入場整理券が必要です。整理券は当日の8時40分から配布予定です。第3、南中学校区、2月16日月曜から20日金曜、東北条第5中学校区、2月24日火曜から27日金曜、3月2日月曜、第1、松浜水穂中学校区、3月3日火曜から6日金曜、9日月曜、第2、鏡ヶ沖中学校区、3月10日火曜から13日金曜、16日月曜、高柳会場、高柳町事務所3階、9時30分から15時、3月12日木曜は正午まで、2月26日木曜、3月5日木曜、12日木曜、西山会場、西山町生き生き館2階、9時30分から15時30分、2月18日水曜、25日水曜、3月4日水曜、11日水曜、受付相談時間の短縮にご協力ください。営業、農業、不動産の所得がある方、収入と必要経費を計算し、収支内訳書を必ず作成してお持ちください。医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける方、1年間に支払った医療費の合計額を計算し、医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書を必ず作成してお持ちください。医療費控除の明細書の作成をお手伝いします。ご自身で作成することが難しい方は、2月12日木曜までに市役所2階、5、6番窓口へお越しください。祝日を除く、月から金曜の8時30分から16時受付。受付できない申告。市県民税の申告のほか、所得税の確定申告も一部、市役所で受け付けます。ただし、右に当てはまる方は、柏崎税務署で確定申告をしてください。また、贈与税や消費税の申告も、柏崎税務署で行ってください。 青色申告、譲渡所得がある、損失や繰越損失がある、先物取引にかかる雑所得などがある、外国税額控除がある、住宅借入金等特別控除を初めて受ける、退職所得がある、雑損控除、雑損繰越がある、暗号資産にかかる雑所得がある、亡くなられた方の確定申告をする、エンジェル税制に関する申告がある、令和8、2026年1月2日以降に転入した、令和6、2024年分以前の確定申告をする。
引っ越しワンストップサービスで、引っ越しの手間を半分に。手続きはこちら。市ホームページ、QR コードがあります。問い合わせ、市民課、電話、21-2200、ファックス、21-2528。図の説明。転出元 A 氏の庁舎から転入先 B 氏の庁舎に向けて矢印があり、その下で女性が困っています。両方の窓口に行かなきゃいけないのは面倒だな。下向き矢印。マイナポータルからオンラインで引っ越しワンストップサービスを使って転出手続きをすると、転入先 B 氏の庁舎だけに丸がつき、女性が笑顔で右手に持ったスマホを指さしています。引っ越し先の窓口にだけ行けば OK。来庁の前日までにオンライン手続きを行ってください。図終わり。サービスを利用できる方、すべてに当てはまる方、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方、マイナンバーカードの読み込みができるスマートフォン、またはカードリーダーライター付きのパソコンをお持ちの方。引っ越しワンストップサービスはメリットがいっぱい。ポイント1、転出する住所地の窓口には原則来庁不要。ポイント2、24時間手続きできる。ポイント3、日本全国どこに引っ越す時も使える。ポイント4、転入転居の手続き、引っ越しする本人の来庁が必要は、前日までに来庁日を指定すると手続きの時間が短縮。9、今後転出届を提出する場合は、必ずマイナポータルから提出することになるのですか？ A、これまで通り窓口での提出や郵送による提出も可能です。9、同一世帯の家族などの届け出を一緒にできますか？ A、同一世帯の方であれば一緒に届け出できます。9、代理人がマイナポータルで転出届を提出することはできますか？ A、代理人が同一世帯の方であれば手続き可能です。同一世帯ではない方は代理で手続きができません。企業が作ったものづくり大学、新潟工科大学、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ、柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ、ケースナンバー76、新潟産業大学、書道の魅力を発信しながら様々な活動にチャレンジ、キーパーソンズ、新潟産業大学、書道部、須郷京太さん、部長、石倉幸喜さん、森山あたかさん、山口周平さん、書道をアート作品へ進化させる新しいスタイルに挑戦。2010年に創部した新潟産業大学書道部。部長を務める須郷さんは、入部するまで学校の授業以外で書道の経験はありませんでした。部活動体験で外部指導者である宮島先生から書道を教えてもらった時の楽しさが忘れられず、入部を決めました。と話します。 また、書道経験者である石倉さん、森山さんは、大学でも書道を楽しめる場があるなら、との思いから入部したそうです。書道部のモットーである、楽しさに全力を出す、の言葉通り、部員の皆さんの活動からは、心から書道を楽しんでいる様子が伝わってきます。書道部では、文字を書くことにとどまらず、デザインを取り入れた、アート性の高い作品制作にも挑戦しています。10年以上の書道経験を持つ石倉さんは、このようなスタイルの書道は大学に入ってから知りました。これまではお手本通りに練習していましたが、今では自分の感覚を大切にしながら作品作りに取り組んでいます。書道の表現の幅が大きく広がったと感じています。と、新潟産業大学で新しい書道の形に出会えた喜びを語ります。留学生の体験会や各種イベントへの参加など幅広く活動。書道部は作品展示のみならず、学内外のイベントにも積極的に参加しています。柏崎地域国際化協会主催のイベントでは、日本文化の一つとして、留学生や柏崎市内に住む様々な国の方々に向けた書道体験会を実施しました。また、円舞地ではポストカードの販売を行うなど、市内各地で幅広い活動を展開しています。墨で絵を描くことに楽しさを感じています。これからは、より視覚的に楽しめる書道に挑戦していきたいです。と山口さん。森山さんも、様々な書体に挑戦しながら、書道の技術をさらに高めていきたいです、と今後への意欲を語ります。部員一人一人が持つ自由な発想とチャレンジ精神を大切にしながら活動を続ける新潟産業大学書道部。今後も市内の様々なイベントを通して書道の魅力を発信していきます。部長から市民の皆さんに一言。地域のイベントにお邪魔する機会の多い部活動です。イベントで見かけた際には、ぜひ書道を体験してみてください。写真3枚。1、左から山口さん、石倉さん、須郷さん、森山さん。写真の説明。4名の方が作品の前で笑顔で並んでいます。2、国際交流イベントでのパフォーマンス。3. 円舞地でポストカードを販売。写真終わり。新潟工科大学からお知らせ。中学生、高校生の皆さんに図書館を開放します。大学ホームページ。二次元コードがあります。大学の春休み期間中、中学生、高校生の皆さんを対象に図書館を開放します。予約、登録不要。落ち着いた環境で読書や自習に取り組めます。大学図書館を体験してみたい方も大歓迎です。学習場所としてぜひご利用ください。ご利用の際は直接図書館へお越しください。期間、3月25日水曜まで。利用不可避あり。時間、9時から17時。持ち物、生徒手帳。問い合わせ、付属図書館。電話、0257-22-8177。利用可能日等の詳細は、図書館ホームページをご確認ください。https://www-uf01.unit.jp/niit/ または二次元コードから二次元コードがあります。新潟産業大学からお知らせ。柏崎冬のフェスティバルボリューム5。見て、食べて、体験してを開催。 大学ホームページ、QR コードがあります。地域の方と大学生が交流し、柏崎の冬を盛り上げながら、若者の力をアピールすることを目的に開催します。ゴンダゼミナールの学生が中心となり企画しました。皆様のお越しをお待ちしております。日時、2月15日日曜、10時30分から15時、会場、柏崎市民活動センター町から。内容、本学学生による出展、学友会、写真部、書道部、茶道部、鬼怒川ゼミナール、市内他大学による出展、新潟工科大学、ステージイベント、キッズダンス、軽音楽部、地域の方によるワークショップ、出展、フリークフリーク、暮らしのサポートセンター駅前、いろはや製案所、カフェフレーズほか、など。問い合わせ、新潟産業大学、地域連携センター、電話、0257-24-8441。昨年の様子の写真があります。この紙面は、スタッフゼプトが制作しています。